本日一つ目のプログラムはですね、ポリシーワーキンググループの方からこのポリシーというものが何かという話と、そのポリシーをどうやって決めていくのかというような、プロセスのお話をですね、少し、ご説明させていただきたいと思います。ポリシーワーキンググループの豊田です。よろしくお願いします。で、この場でですね、みんながルールを決めるポリシーというものの、定義をしなければいけないと思うんですけども、まずですね、ポリシーとは、JPNIC なんかの、インターネットレジストリー、インターネットの番号資源を、管理、運営する団体が、番号資源を分配したり、配ったりすることの、ルールを、言います。でこの時に、番号資源って何だという話なんですけれども、大きく分けて2つですね、 IP アドレスと AS 番号で、この2つを利用者の方に使っていただくための、配るルールと、みんなが、公平に使っていただけるためのルールというものを決めるものをポリシーと言っています。でこれを、決めているのが、JPNIC でいうと番号資源ポリシーというものがありまして、でこのポリシーというものはですね、何が書いてあるかというと、大きく分けて3つありまして、1つは IP アドレスを配るルールはこういうふうにしましょうと、みんなで取り決めた内容が、文書化されております。でここで書いてありますけれども、 JPNIC におけるアドレス空間の管理ポリシーだったり、あと V6 アドレスですね、 V6 アドレスの、割振り割り当てなんかの、取り決めポリシーが書いてあります。それからもう一つが AS 番号ですね、JPNIC における AS 番号の、割り当てに関するポリシーは、こういうふうに決めましょうということが書いてあります。それからこの2つを配るためのポリシー自身のルールもポリシーとして決まっておりまして、これらのルールを変えるときにはこういう手続きにとって変えましょうということも、これ自体もルール化されているという状態です。でこれで大きく分けてこの3つのルールというかポリシーがあります。でここに書いてありますけれども、 JPNIC におけるアドレスポリシーの例と書いてあります。で今どういうルールで配られているかというのは、IP 指定事業者の方なんかだとご存知かもしれませんが、ルール決まっております。 IPv4 アドレスの割り振りの条件というふうなルールはもう決まっておりまして、割り当て済みのアドレスについてポリシーに従ったアドレスの運用を行ってください。で上位のプロバイダーから、スラッシュ24を割り当てられて利用してくださいしている、または直後にスラッシュ24を利用することを証明してください。それから1年以内にスラッシュ23以上のアドレスを使うことを証明できるような計画を出してください。でこれを守ると、じゃあ次のアドレスを割り振りしましょうというふうな取り決めになる。同じように IPv6 のアドレスも割り振りの条件というものが決まっています。でこのポリシーですけれども、例えばここに吹き出しで書いてありますけれども、2010年にやはりこのみんなが集まるポリシーを決める場で話がされまして、指定事業者であれば申請するだけというルールに緩和されたというんですかね、使う側からするとルールが緩くなったというふうになっています。こういうふうに、アドレスを、使うための、ポリシーというものは文書として決まっていて、それに従って JPNIC の、メンバーが運用していただいているという状態になっています。このポリシーなんですけれども、当然、IP アドレスや、AS 番号の利用者の、ビジネスに直結しますし、オペレーションに直接影響するものです。でこれらのポリシー、この場で、決まっていくんですけれども、最近にまた影響が大きいと、思われるでしょうというポリシーいくつかありますね。ということでここに例に挙げさせていただいておりますけれども、例えば、今まで、全然そういうルールがなかったんですけれども、 IPv4 アドレスがいよいよなくなるというようになって、それの移転ですよね、トランスファー、それから、レジストリをまたいだトランスファー移転の話というものはこういうふうにしましょうというルールが、作られました。それから同じくして、AS 番号も今まで、インターネットレジストリからもらってくる、もしくは使わなくなったら返すというルールしかなかったんですけれども、これ移転というルールができました。これも、利用者ユーザーのニーズによって、移転したいというニーズがあって、そのポリシーが生まれました。 それからIP ブロックアドレスがどんどん減っていくにしたがって、IANA に返却されたアドレスをやっぱりもう一回使い始めたいということで、アドレスの再利用というルールも、これも、ユーザーの意見に基づいて、ボトムアップで、決まってきたというふうになっています。IPv6 に関しても、割り振り、先ほどありましたけれども、割り振りを簡素化しましょうであったり、PR アドレスの割り当て対象のルールは、こういうふうに決めましょうというような話が、皆さんの話し合いによって決まってきているということです。で、このようにですね、ビジネスに直結しているアドレスの、分配のポリシーですけれども、こういったフォーラムの場で、決まっていくものですので、ぜひ、関心を持って、お聞きいただければというふうに我々は考えています。で、このポリシーなんですけれども、今ここはですね、JPNIC のポリシーを決める場ですというような話をさせていただきましたけれども、世界では JPNIC だけではなくて、その番号資源の管理団体というものが階層構造になっていまして、世界全体のグローバルな、ルールを決めているのはアイアナですね。それから各地域、リージョンと呼びますけれども、各エリアによってそれぞれ、ルールを統括している団体がありますと。で、これは RIR と呼びますけれども、今世界で5つあったりますね。はい、5つあります。で、当然、日本はアジア地域の APNIC の、下に、所属しておりますけれども、日本の、番号資源に関して、JPNIC のルールを決めていくのが、この場です。で、これ NIR のポリシーといいますけれども、これ階層構造になっておりまして、それぞれ守るべきルールというものが、策定されているという状態になっています。で、この NIR の、ポリシーというものは、この上位のルールに加えて、自分の独自のルールとして、カスタマイズしたものとここに書かれておりますけれども、日本では、ローカルルールというんですかね、こういうふうにしましょうというルールが付け加わったものというふうに運用されているというふうにお考えください。はい、先ほどの説明にあった RIR、NIR、地域の、番号資源を管理している団体、それから、国ごとの、番号資源を管理している団体といったものが、こういうふうな名前で呼ばれています。はい、このように、ポリシーのお話させていただきましたけれども、これを決める、手続きというものも、先ほど文書化されていますというふうに申し上げました。で、これをですね、PDP とか呼びますけれども、ポリシーディベロップメントプロセスと呼んでおりまして、こういうポリシーをどういうふうに決めていきましょうというルールは一応決まっています。で、その番号資源を管理する団体に、ポリシーを運用してもらうにあたって、こういうルールで運用してくださいねと、ものを言えるというふうになっております。で、IRR にインターネットレジストリーにオープンなメーリングリストとオープンなミーティングというものが用意されておりまして、この場で、ルールを決めていく。で、ここに書かせていただきましたけれども、で、非常に大事なことは、インターネットの利用者皆さんが、そのルールを決めていくということをすごく大事にしてまして、ボトムアップでそれを決めましょうと。で、誰でも、そのポリシーを決める、場に参加できるようにしましょう。で、誰でも提案できます。誰でも意見をくれます。というふうになっておりまして、それが、このオープンポリシーミーティングという場です。で、日本においては先ほど JP と言いますけれども、日本の、JPOPF という場で、これが決められていくというわけです。今回は、このポリシーの提案というものはありませんでしたけれども、議論や、情報インフォメーションの話はさせていただくという場になっています。はい、で、今日、ここに、開催させていただいている、オープンポリシーミーティングですけれども、オープンポリシーフォーラムというような、コミュニティの一部として開催させていただいております。普段はですね、メーリングリストがありまして、そちらで、議論をしています。で、年に大体2回ですかね、年に2回、こういった、フェイストゥーフェイスのミーティングをして、総括をするというかですね、提案をしたり、議論をしたりというふうになっています。で、ご参加者の方から提案されたものっていうものを、フォーラムの場で議論をしまして、で、みんなでこれはいいルールだねと、ぜひこれはポリシーにしていこうというような、コンセンサス、合意と呼びますけれども、コンセンサスを得たものがですね、この、 JPOPF という場が責任を持って、インターネットの番号資源管理団体、この場合では、JPNIC ですけれども、JPNIC に対して、これ、実装管理と呼びますけれども、こういうルールをコミュニティの要望で上がってきたので、運用に、取り入れてくださいというような、お願いをするというふうになっています。で、これを経て、JPNIC で、このルールを、取り入れて、新しいルールとしていくというふうになっています。で今まで、一応実装勧告というのはですね、JPNIC もですね、例えば IP アドレスタダにしてくださいとかっていうルールを押し付けられると立ち行かないというのがですね、ありますので、今まで、勧告という場で提案させていただいておりますが、一応 JPNIC の中でそのルールを受け止めるにあたって、一回この揉んでもらって、確かにこれはルールできますから受け取りますということをやって消化していただくようになっているんですけども、拒否されたことはない。コミュニティが提案したルールは全てちゃんと受け止めていただいています。というわけで、この JPOPF という場を通じて、インターネットの利用者もしくは、その指定事業者の皆さん、プロバイダーの皆さん、そういった事業者の皆さんの声を取り入れて、それを、ルールを運用してもらっている JPNIC さんに、展開して、ルールとして受け止めてもらうというような場になっております。はい、で先ほど真ん中にあったこのポリシーフォーラムというものを運営している団体ポリシーワーキンググループ、私が所属しているこのポリシーワーキンググループですけれども、これはですね JPNIC とは独立した組織です。で、ボランタリーな活動をしておりまして、何かインセンティブがあるわけではありません。で、JPOPF にてコンセンサスとなったポリシー提案を JPNIC に実装勧告するだったり、それをこのコミュニティの皆さんに報告するだったり、そういった事務局的な作業をしております。で、JPNIC とは独立しているのはですね、これ中立的な視点でこのコミュニティと JPNIC をつなぐという役目を負っておりますので、JPNIC の中の組織ではありませんというふうになっています。ただですね、今日インターネット行くと同時閉鎖させていただいていることも分かりますように、このチームはお金を持ってないので、決算がないので、こういった例えば会場を借りるであったり、そういった運用の、ファシリテートのお手伝いをJPNICさんから受けているというふうになっています。はい。で、一応ですね、ここから先はもうだんだん内部の話というかですね、疲れてくる話になりますけれども、ポリシーを決めるにあたって合意を取ると言いますけれども、合意っていうのはどういう状態かというのはですね、一応文書の中ではこういうふうに決められております。まず、このミーティングの場で、例えば、多数決であったり、挙手であったり、皆さんの意見の動向などをお聞きしながらですね、大体みんなそのルールがいいねと言ったよねというようなことを、合意しましたねと、これ一次コンセンサスと呼びます。主にこのフォーラムまで、提案していただいた内容を議論して、シェアによって、宣言されると。皆さんこれで合意とみなしてよろしいですよねと。これをじゃあ JPNIC さんにお願いしましょうというようなことを一時コンセンサスと言います。で、このミーティングの場だとですね、この場に参加できなかった方の意見が聞けませんので、このあと2週間ぐらいですね、メーリングリストの場で、その他の皆様の意見を聞くという時間があります。でこの時間を経て、特に強い反対など嫌で意見コメントなどが出なければそのまま最終的なコンセンサスとしてこれは、ルールにしてくださいポリシーにしてくださいという話になります。ただですね、このコンセンサスというのはですね、一応曖昧なんですよね。この書き方でこの曖昧性をですね、一応配慮するために最終的にですね、妥当性を確認するという場がありまして、でこの場合はですね、目的ですがここに書かせていただきましたけれども、チェアが、みんないいと言いましたよねっていうふうに議論を誘導できるといけないので、チェアを除いた、ポリシーワーキンググループのメンバーがそのルールは確かに、みんなのコミュニティの意見を吸い上げて中立的な視点から見てこれは、皆さんの合意だと言えるというふうなことを判断できるという場がありまして、ステップとして大きく3つですよね。一次コンセンサス、それからメーリングリストで意見をする最終コンセンサス、最後に妥当性確認と、このステップを経て、確かにこれはコミュニティの意見だというふうにして、実装勧告に至るというような を割と七面倒くさいというかですね、まあ、あのコミュニティの、ボトムアップの意見をきっちりルール化していくにあたって丁寧なプロセスを踏んでいるとお考えいただければいいと思うんですけども、こういった、プロセスを踏んで、ポリシーというものが決まっていきます。なので、チェアを除いたメンバーがこの話をするというふうにお考えいただきたいと思います。はい。で、最後、じゃあコミュニティがこのルールを作ってくださいという意見を挙げました、実装確認しましょうというふうになると、日本で施行されているポリシーについて変更の提案というものがここに書きましたけど、フォーラム内でコンセンサスとなった後に、そのポリシーワーキンググループが JPNIC に対してその提案の実装と言いますけれども、この提案を運用に取り入れてくださいということを依頼します。で、この実装勧告に対して JPNIC は真剣に取り組んでいただいて、まあ、実装価値判断というのが一応ありまして、 JPNIC の理事会で審議を経て最終的に、そのルールは、運用に取り入れますという話をしていただくという形になっています。先ほど申し上げた通り、今までこのルールで、これはもう取り入れられません、どうしてもっていうようなルールが上がってきたこともないし、最終的に JPNIC さんにこれはどうしても無理ですねと言われたこともないという状態です。はい。で、これ多分最後かなと思うんですけども、今までの話はですね、JP の中のローカルルールで閉じる話は今の話でよかったんですけれども、このルールは日本だけじゃなくて、やっぱり、アジア全体のルールとして、意見取り入れていかなきゃいけない話ですね。例えば、他のインターネットレジスト、日本以外の国とアドレスのやり取りをしたいですとかですね、その時の料金の話とか、その時の、ルールの話とかしたくなった時にはですね、まあ、日本がこう言ってるというだけじゃダメです。ということで、アジア全体のルールを取り決める APNIC という場で、ルールにしていかなければいけないということがありまして、その時にはですね、一応こういうような流れで、話を進めましょうということまで決まっております。日本で、コンセンサスとなったものは、アジアパシフィックのルールでルールを決める場というかですね、運用している APNIC に持ち上がって、で、ここでもう一回コンセンサスとなった時には日本もそれに従うというようなこう2ステップを踏むという形になっております。過去に何度かこういう話もあったと思います。でちょっと長々とご説明させていただきましたけれども、このようにですね、ポリシーというものは誰もが提案できますという場がありますので、ぜひこの場を、ね、ご活用いただきたいと思います。でこの、詳しい情報はですね、こちらに書いてあるメーリングリストだったり、それからホームページに、掲載されております。お手元の資料にもですね、これあると思いますので、ぜひこちらにアクセスして、より詳しい話を聞かせていただければと思います。はい。最初、ポリシーの、ポリシーとは何ぞという話と、それの取り決めのルールの話をさせていただきました。はい、ご清聴ありがとうございます。ですね、質疑しなければいけないのを今忘れてとっとと締めようとしまったんですが、質疑をしたいと思いますが、このポリシーのですね、決め方、それからこのポリシーを決めるプロセスに関して何かご質問コメントがある方は挙手をいただければ。山田さん、ありがとうございます。
すいません、ご説明ありがとうございます。 NTT の自作2点ほどあるんですけども、1点目は4ページ目にポリシーの例を挙げていただいたんですけど、これ今でも今のポリシーです。多分初めての方もいると思うので、例えば V4 以降も取れるんですね。
これは今のポリシーですよね。
これを守れば新しいポリシーは V4 までもらえるってことなんですけど、
それは正しくないですが、ポリシーは、現行ですが、もう配る V4 アドレスはないですので、このルール自体はエクスパイアしておりません。ただ、V4 アドレス自体はもう枯渇しておりますので、これ守ってるから V4 アドレスちょうだいと言われても、 JPNIC としては配るアドレスはないよねという話かと思いますが、何か
それは聞いてよろしいですか。
いや、JPNIC の顔です。クワラドレスはまだあります。で、一応このちょっと違うところに書かれているんですけれども、最後の スラ8在庫から、スラ22を上限で、返却在庫からスラ22を上限で割り振りをしますというふうには明記されていて、でその時 の、 あの割り振りをする基準として、さっき書かれている、さっきのスライドに書かれている内容をもとに、条件を満たしているかどうかというのを確認をしますという内容になります。いいですか。
はい、ありがとうございます。はい、詳しい説明をありがとうございます。それから1点目と、1点目、先ほどここでお話しあった内容を JPNIC さんがリジェクトしたことはないとおっしゃいましたけど、ここで話している最中に JPNIC さんにリジェクトされたことはあります。はい、
はい、ご意見、コメント大変ありがとうございました。すみません、ご説明が不足しておりましたけれども、これポリシー の、 一部でしかないですので、これに加えて、例えばもう今、枯渇しているので、追加でこういうルール、こういうルールというものが決まっておりまして、それと合わせて、このポリシーが適用されているというふうにお考えください。申し訳ございません。はい、あと、まあ、議論の場で、ご意見の中で、ビジネスされちゃうこともあるそうです。はい、ありがとうございます。他に何かご質問と、僕の話でも構いませんが、ありました。あ、どうぞ、よろしくお願いします。
すいません、初参加で、アルペリアネットワークスの伊藤と申します。ポリシーの提案が JPNIC さん内から出てくることってないんですか。
はい、あります。
その場合はどういうプロセスをたどるんでしょうか。
同じように、こういう場で全く同じ提案される方が誰でもというのを誰でもに JPNIC さんが当てはまっているという考えですので、提案されてこの場で、皆さんの意見をお聞きしながら公平な、議論をさせていただいて、やはり、コンセンサスに至って実装勧告というふうになります。当然実装勧告されたら JPNIC さんも自分でできることを提案されてくると思いますので、中のその後のプロセスはスムースだと思います。議論を経て、皆さんの意見を聞いてポリシーとして、至る過程は同じと考えます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ではですね、本件、ここまでにいたしまして、プログラム、次のプログラムに、移りたいと思います。